そして今度こそということでね、今度は中島様を、3度目、
はい、
殺害を企てるわけでございます。普通だったらこの辺でね、ハッと目が覚めて ね、自分の間違ったしたことを大いに懺悔してね、悔い改めて生き方を変えるところなんですけども、恐ろしいことにね、自分やなくて全部全て人が悪い、こうなったのも全部
人のせい、
誰これの責任、はい、これ現代でもこういうことありますね。
ありますね。
いみじくもその中世に出来上がったね、この縮め物語っていうのはもうすでにこんなことを語っておるんです。でそして3度目の殺害、
はい、
これは今でいうところの単身赴任でございます、
はい、
豊成卿がね、地方に赴くわけでございます。しばらく館、藤原の館を開けることになる、はい、帝陵の前にその留守を任せることになるわけでございます。帝陵の前、チャンスでございますな、はい、知事名3度目の殺害を企てるんです、うん、そしてある日、紅葉の綺麗な頃でございます、はい、もみじね、もみじ狩りって今やりますね、ちょうど今でいうとこの宇田郡でございます、奈良県のね、山奥でございます、はい、紅葉が綺麗でございます、ね、照江の前が、ね、普段優しい声をかけることもない、
うん
ね、豊島すでに亡くなって しまっておるんですけども、はい、中島に声をかける、中島をいつもその館にこう一人おっても、
うん、
気持ちが入るんであろう、豊島も亡くなってしまって寂しいこと、よくその気持ちはよく私は分かります。ここで気晴らしにどうでしょう、中島め、秋の紅葉が綺麗でございますと、ね、ここは一つ家来を伴って紅葉を見に行こうよと、
うん、
しゃれじゃないんですよね
、
こういうわけでございます。でそして、籠に乗せられましてね、
はい、
いっさほいっさと、家来にあの籠を担いでいただいて、そして大宇田のね、ひばり山というね、山があるんです、その山の方にどんどんどんどん登っていくわけでございます、はい、そしてひばり山の山奥深くなったところでほっと籠を下ろされるわけでございます、はい、そして家来がね、中島様に声をかけます。その時のその家来がね、
はい、
なんていう家来かと言ったらね、松井加藤太というね、これも帝陵の前の側近の家来でございますね。松井加藤太がね、
はい、
中島様に言うんですね。中島様、どうぞお籠からお降りくださいます。実はかくかくしかじか照の前からあなたの殺害を私授かってまいりました、
はい、
ここは一つあなたのお首が欲しゅうございますとこう言うんですよ、
はい、
っていうと、で中島様もね、はい、そのことはもうすでに私ども悟っておりました、うん、必ずこうなるであろうということは察しがついておりました。それはよろしいんですが、その前に一つだけお願いありますと、うん、いつも読んでおる正三浄土経三願を読ませていただきたいということでね、はい、3回読むんですよ、
はい、
ね、そして、最後読み終わった時にどうぞ、加藤太様、
はい、
私のお首をお持ちくださいと、はい、刀を振り下ろしてもらって結構でございますと、うん、こう言うてね、はい、順々にゆっくりと読んでいくわけでございます、はい、そして一巻読み二巻読み最後三巻、うん、読み終わったところで松井加藤太が振り上げておった太刀を振り落とそうとするんですけれども、はい、腕が動かん、金縛りにあったみたいで、はい、いくら力を入れても自分 の腕が動かない、太刀が振り下ろすことができない。それに松井加藤太もとうとう恐れをなしましてね、
はい、
中島め様に、お姫様どうぞこの場所にしばらく留まっておいてください、うん、私山を降りて助けを呼んでまいりますから、はい、ということでね、中島様をそこに残して、うん、松井加藤太一目散に山を降りていくわけでございます。そして行く先はどこかと言いますとね、これは豊成卿の、今度は豊成卿の側近の重臣家来でございます、
はい、
それが、国岡時経というね、その家来だったわけでございますね、うん、その国岡時経の館に 松井加藤太が転がり込むわけでございます、うん、はい、そして国岡時経に一部始終全部全て白状するわけでございます、うん、テレの前のその企み等も全部白状するわけでございます、うん、でそこで中島様の首を持ってまいれと、こう私は 言われておりますと、はい、どうしたもんでございましょう、とてもお姫様の首をお持ちすることは私にはとてもできませんということでね、国王が時常に相談するわけでございます。時常も 困りましてね、はい、うん、鹿の首を切って持って行っても首を持っていかないか、うん、血塗られた刀を見せるだけではすまんだろうと、ならばどうしても人の首がいるかのと言うてたわけでございます、はい、そしたらこのね国王が時常のね息子に娘でねセグモっていう女の子がいたんです、はい、国王が時常のね娘でセグモっていう女の子、これがどういうわけか中寿命様と同い年でございます、幼なじみ、小さな時からこのセグモというこの女の子と中寿命様はいつも仲良く遊んでおった仲でございます、はい、そのセグモがその二人の話を襖の外でこれ聞いておったわけでございます、はい、そしていきなり襖をガラッと開けましてね、お父様どうぞ私の首をお持ちください、中寿命様のためなら私の首は差し上げても何も私は思い残すことはありません、どうぞ私の首をお持ちくださいとこう言うんですよ、はい、あとんでもないことを言い出した。国岡時常は、即お娘をね奥に、引っ込めてね、はい、なんていうことを言うかと言ってね、もう 娘に一喝をするんですが、ならば私の首をお持ちしていただけないんであれば私は自分で自害いたしますとこう言われたもんですが、はい、どうしようもないもう、はい、自害されても結局はこれ困るわけでございます、うん、はい、そこでとうとう涙を流しながら、うん、セグモの首を持って帰ることになる、うん、そこで国岡時常が、はい、まさに自分の手でセグモの首を落とすわけでございます、はいはいはい、松井加藤太に落とされせするんじゃなくてね、そして、松井加藤太が泣く泣くそのセグモの首を器に入れて屋敷に戻る、はい、そして照江の前に差し出すわけでございます、うん、ところが照江の前もさすがその首を血塗られたその首を改めることもできなかった、うん、よくやった、もうそれでいい、うん、その首を葬ってまいれというわけでございます。さあ、これで照江の前もやっと自分の邪魔になるものはいなくなったわけでございます。おかげでしばらく幸せな日々が過ごせたわけでございます、はい。